そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、ふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
さあ、下平さん。
はい。
我々人に言えない過去っていっぱいあるじゃないですか。あるじゃないですかって下平さんにもあること前提で話した下平さんもあさりうんって言いましたけど
まあ大なり小なりありますよね。
そりゃ誰にでもねあるわけですよ、
うん、
そういったものを黒歴史と言いますよね。
言いますね。
下平さんにも終わりになる
ありますよ。
もう聞こうじゃないか、詳しく。その話詳しく。
だから言わないって
言えないのが黒歴史ですからね
、うん、
で我々はね、あの黒歴史ってそのアルバムを捨てちゃったりね、まあ、卒業文集とかでもいいですよタンスの奥の方にしまってね、見えないようにしておけば、
うんうん、
ね、誰からも見られることはないわけですよ、
うん、
だけんども、ああだけんどもと、
はい、
ね、しまってもしまってもね、ほじくり返されちゃう人ってのはいるんです。
お、
著名人とかね、有名人っていうのはね、昔こんなことやって、うん、ましてやね、死後そういったものが発掘される方ってのはいらっしゃるわけですよう
ん、
今日はねそういったお話にスポットを当ててみたい、
はい、
中でもね、この人の人生は黒歴史しかないっていう人、
お
もうミスター黒歴史、太宰治ですよ、
うん、
この人の人生はね黒歴史しかないの。
闇が深そうだ。
深いですよ。まあまあまあ、皆さんね太宰治の作品は有名ですんでご存知だとは思うんですけども、
うん、
まあ、有名ところでは走れメロスとかね、
はい、
人間失格とかね、
うん、
斜陽とかね、
うん、
さよなら絶望先生とかね、そうん、いや、うん、うんじゃない、うん、最後のさよなら絶望先生は漫画だから、しかもダサい関係してないから、ま、関係してるって言えばしてるのかな、
うん、
あのさよなら絶望先生っていうね、もうあの終わりを迎えて何年も前にね終わった漫画がありますけども、
はい、
これのね主人公愛しき望むっていうんですね、
うんうん、
でこの、通称絶望先生、この方のね、はい、モデルになってるのは太宰治と言われてますからね、
うん、
この方ねすぐに人生に絶望するんですね
、うん、
太宰もですねすぐに人生に絶望して黒い歴史を積み重ねていますので、ね、我々ももちろん黒歴史はありますが、ね、
うん、
これぐらいの方になると死後どんどんどんどんほじくり返されて、こうやってね配信までされるっていう、ね、そして彼の黒歴史をねつまびらかにすることで我々は自分のね心の闇をこう軽くしていこうと
はあ、
これがね今回の番組の配信の目的ですから、ね、
うん、
でもねかなり重いですよ、
うん、
黒歴史彼の場合ですので、あのそんなに雑貨店朝ね爽やかな光の中で聞いてらっしゃる方って結構いらっしゃると思うんですよ、
はいはい、
それからね奥様方午後のねティータイムなんかにねゆっくりと紅茶でも飲みながらと、うん、やめた方がいいですよ今日は今日はねもう一日の仕事終わってねもう風呂も入ってすっきりしてねもう、
うん、
もういいやっていう状態でね、はい、ベローンと軽く聞くっていうのが一番おすすめで暗い気持ちの時に聞いちゃダメね、うん、っていうのは先に言っておきたいと思いますじゃあ今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。雑貨店。さあさあさあ下平さん。
はい。
下平さんは今日大丈夫ですね。精神状態は。
うん、大丈夫ですよ。
もうダメだと思ったらもう終了って言ってください。
今のとこ健全ですよ。
よしよしよしよし、もうね、あの暗い方向に気持ちが傾きそうだったらば、ちょっとアルコールも準備していただいて、ご陽気な感じで燃料を投下してね、補給しながら行ってみたいと思いますが、まず太宰治さん、
はい、
これ本名じゃないんですね。
あ、違うんですか。
本名ね、対馬修二さんっていうの。お生まれになったのは1909年6月19日。
うん。
何県出身ですか。
何県でしたっけ。
この方でこういうこと言うとまた怒れるんだろうな。ああそんな感じするっていう県、青森県。
あ。
寒さ厳しいところでねお生まれになったんですよ。うんうん
う
ん、
はいはいはい。
青森県北津軽郡金木村っていうところでお生まれになりまして。
うん、はい。
これね、北津軽郡の金木村、今はね五所川原市っていう名前に変わってるんですね。
はいはい。
ちなみにですね、五所川原っていうのは吉幾三さんもねご出身の町でございまして。
はい。
ここにはですね、あ、青森といえばねぶたねぶたじゃないですか。
はい。
ねぶたって言ったりねぷたって言ったり地方によって違うんですね。
うん、
でね、ねぷた博物館、正確にはねこの五所川原にあるのは立ちねぷたの館っていうのがありましてね、
はい、
ここね僕行ってきたんですけどね、うんうんうん、ちょっと前にね、いいとこですよ。
お、
あのね、立ちねぷたってね、
うん、
皆さんどう、ねぷたねぷたってどういうの想像されるんですかね。出汁があってね、
うん、
で出汁ってあの食べるもんじゃないですよ、ハリボテ作ってね、で、うんうん、電飾入れてっていうのを街練り歩くんですが、はい、あれがね、まあ、英語で言うとフロートっていうんですか、
うんうんうん、
であれがね、この五所川原は立ちねぷたって言って縦にねすごく背が高いんですよ。
はいはいはい。
でこれがね、それがそのものを使ったやつがねぷた記念館、ねぷた館の中には入ってて見ることできるんですね、うん、でっかいの、
へー、
すごく、
うんうんうん、
でその立ちねぷたの館の目の前にこれまたですね吉幾三記念館もありますのでこちらも正式な名称言っておきましょうか。吉幾三コレクションミュージアムっていうんですね、
はい、
これも近くにありますので僕は行きませんでしたけれども、立ちねぷたの館いらっしゃった方はね、ぜひとも行ってみてください、
はい、
だからね、今日の太宰治に関連してはやっぱ出身地なので、
うん、
ここの近くにね太宰治思い出の蔵っていうのもあります。ちょっとした資料館がありましてね、
うんうんうん、
でこんなところで生まれるんですが、やっぱ昔なので11人兄弟姉妹のね6男にして10番目に生まれるんですね。
うん、
まあ、下の方なんですよ、
はいはい、
だからね結構ね甘えん坊さんっていうかね甘やかされて育っちゃったりなんかしてね、
うんうん、
とはいえ最初にね生まれたお兄さんと次に生まれたお兄さんっていうのが生まれてすぐ亡くなってるそうなので、はい、まあ、ちょっと繰り上がったりするんですけども実質的にはね、お父さんの名前がね松木源右衛門、こう固い名前ですね、松木源右衛門さん、
うんうんうん、
でこの名前にふさわしくですね、地方の豪農なんですね。
お、
すごい農家なんですよ。で、うんうんうん、この松木、名字松木でしょ、
はい、
あれでも本名太宰治も対馬修二じゃないのと、
うんうんうん、
お父さんね、この豪農のうちから松木家にね婿養子に行くんですね。その婿養子に行った先が対馬家、対馬さん家、
うんうんうん、
でね、対馬さん家もね大金持ちで地主なんですよ。対馬さん家はですね通称金木の殿様って言われてるぐらいで、凄まじい。だから豪農と大金持ちの合体でしょ。
おお、
凄まじいんですね。お父さんはその後ですね県会議員やるでしょ、衆議院議員やるでしょ、
はいはい、
で時代が時代なので参議院ではなくて貴族院の議員にもなってるんですね。だからね、修二、太宰はですね、もうウルトラボンボン、もうボンボンボンボンなんですよ。
うんうんうんうん、
でも、ちょっとね、具体的に、本当にどれほどのボンボンか。
はい。
まずですね、お手伝いさん、女中さん。数十人単位でいます。メイドさんがね、僕ら、ほら、アニメ好きなので、そういったアニメを見るじゃないですか。はい、家に帰ると、ね、玄関開けると、両脇にメイドさんがずらっと並んでいて、うんうん、お帰りなさいませってやるような、あれのリアル版です。
ですね。
数十人単位でいるんですね。そしてですね、うんうん、お父さん、源右衛門さん。
はい。
まあ、お家をね、新築なさるんですよ。
うん。
で、新築すればもちろん自分好みの、まあ、お屋敷建てたんでしょうな、なんて思うでしょ。
うん、
違うんですね。家を作るついでにですね、町を作っちゃうんですね。
え？
自分の家の周りにですね、はい、ここ役場、はい、ここ郵便局、はい、ここ銀行、なんつって。 配置していくんですね、町の建物を。
は、
そういったものを青森県内に建てるくらいの、まあ金持ちと。
どこのシムシティかと思った。
そうですね、シムシティです。リアルシムシティですよ。一方でね、お母さん、種さんっておっしゃるんですが、
はい、
お母さんはね、病弱だったんですね。
うんうんうん、
で、太宰は1歳になるまではね、ウバに、ウバですよ。メリーポピンズですよ。
うんうん、
育てられて、で、うんうん、このウバがですね、1歳になった時に、太宰が1歳になった時に、ウバの方は、お嫁に行っちゃうんですね。結婚するんですよ。なので、まあ、ウバ辞めますってことになっちゃうので、
うんうん、
で、1歳から3歳までは、おばさんの、お母さんの妹さんに当たるのかな、はい、おばさんのね、キエさんが育ててます。
うん、
で、3歳から14歳までは、今度また女中のタケさんが育ってまして、
うん、
でそういう風にして、まあ、お母さんの、まあ、直接の、世話を受けてないと言いますか、お母さんがね、うん、病弱で、そういったことなかなかできなかったので、乳母たちに育てられたっていう幼少期を持ってます。うんうんうん、
はい。
でですね、このキエさんが建てた家っていうのが、今、先ほど申し上げた太宰治思い出の蔵っていうのになってるんですよ。
うん。
ね、それでゆかりの品がいっぱいあります。
はい。
で、こんな幼少期を過ごした太宰ですが、うん、学校成績。
うん。
超優秀なんですね。
お
ー。さすが後の文豪ですよ。
うん、
でね、対馬家のね、子供って、小学校で、まあ、尋常小学校ですね。その当時ですんで。
う
ん、
はい。
成績みんなね、高乙丙丁の高なんですって。一番上なんですって、みんな。
お
っていうのもね、ボンボンでしょ。
うん。
いろんなこう、しがらみがあるわけですよ。学校の制度悪くつけられないんですね。
あー。
なので対馬家のお子さんはみんな成績がこうだと、うん、優秀だと。でもね、太宰はね、うん、本当に勉強できたんですって。
へえ。
でしかもね、小学校5年生からは、うん、無遅刻無欠席の健康優良児。
おお、すごい。
健康だわ、頭はいいわと。
うん。
でそれでもね、尋常小学校を出てすぐには旧制中学校に入学しないんですよ。
うん。
一回ね、高等小学校っていうところに入るの。
へ
え。尋常小学校あって、高等小学校ってのは本当は何年かあって、それから旧制中学校だったり、うん、あるいは、尋常小学校からすぐに旧制中学校っていう仕組みなんですけども、
うん、
太宰はね、一旦、尋常小学校出た後1年間ね、高等小学校に入れられます。
うん。
まあ、旧制中学校ってのは今でいう高校みたいなもんでね、
うんうんうん、
受験して入るんですよ。
はい。
で、高等小学校っていうのは、尋常小学校の、まあ、上でもあり、
うん、
旧制中学校に入るためのね、予備校みたいな側面もあったそうなんですね。で、上にいたお兄さんがね、実は、うん、まあ、成績やっぱり高もらってるんですけども、
うん、
成績本当はね、悪かったらしい。頭良くなかったらしいんですよ。で、旧制中学校ね、2年で退学になってるんですね。
ん？
ね、小学校の時はほら、何もしなくても高もらえちゃうので、
あ、はいはいはい、
イエーイと思って、中学校入ったらば、うん、お前できねえじゃんってことになって退学になっちゃうんですね。
あ、
でそれをやっぱりお父さんお母さん気にしましてね、
うん、
学力ちゃんとつけとこうと、
はいはい、
で太宰は本当は勉強ちゃんとできたんだけども、やっぱり心配だからって言って、
うんうんうん、
1年間ね、高等小学校で勉強させて学力強化してから、
うん、
旧制中学校に行かしてます。でですね、入ったのが弘前中学校、旧制の弘前中学校ですね、うん、で、
はい、
入る直前の3月にね、お父さん亡くなってるんですね。
あら。
でもね、期待を受けて入ってますので、中学校でも成績優秀です。
うん、
あのね、1年生の2学期からね、卒業するまでずっと級長、学級委員長ですって。1年生の2学期からですよ。すごいでしょ。ずっと級長やってるんです。
うん。
で、旧制中学校で、その当時はね、4年生だったり5年生だったりするんですけども、
うんうん、
太宰がいた時の旧制弘前中学校は4年生です、
うん、
で4年生で卒業するまでずっと級長と、
うん、
3年半ぐらいですかね、級長やってるんですね。
はいはい。
で、この辺からですね、彼の黒歴史が始まってしまうんですね、
うん、
この頃にね、小説を読み漁るんですよ、
はい、うん、
そして目覚めてしまうんですよ。小説家いい、小説家になりたい。
お
ー。特に感銘を受けた小説家の中に芥川龍之介がいるんですね。
あ
ー。で、最も感銘を受けたっていうのはね、井伏鱒二なんですって。 お兄さんはねもう東京にその頃行ってたらしいんですけども、
うん、
東京に行ったお兄さんがね帰ってくる時にたまたまね同人誌を持ってきたらしいんですよ、
はい、ほうほうほう。
あの同人誌って今で言うのと違いますよ皆さんね、あの今同人誌っていうと、はい、まあ、いろんな同人誌ありますけども、
うん、
なんとなくメジャーに広まってるイメージは B で L な感じのやつだったりね、
あの、まあ、いわゆる薄い本ですよね。
そうそうそうそうそう、うん、そういうんじゃなくて本当のあの小説家を目指すとか文章を書くのが好きっていう人が小説を載っけてる同人誌、ね、元祖同人誌、はい、で、うん、ここにね井伏鱒二の三生魚っていう作品が載ってて、それをね持って帰ってきたんですって、
うん、
でね太宰はこれをパラパラっと読むわけですよ、
うん、
そうするとねあまりに興奮して震えながら思わず立ち上がってしまうほど感動したんですって。
も
う傍から見てたら怖いですよ、パラパラって、ああああって言って、
うん、まあ
太宰はね天才発見って思ったらしいんですね、
うん、
こんなすごいのを書く人がいるのかって、
はい、
で、まあ、感銘受けて一番感動したのはその井伏鱒二の作品なんですが、
うん、
好きなのはねやっぱ芥川龍之介なんですね、
うんうんうんうん、
で芥川に憧れて小説を書き始めます、
うんうん、
芥川が大好きなんです、
はい、
芥川が大好きなんです
はい、
芥川それがもうねいろんなところね、あのアニメにもなってますよね確かね、
ん、
なんですっけ、あのアニメになってる文豪がいっぱい出てくるアニメ、
文豪ストレイドックス、
あ、それそれそれそれそれでもほら太宰は芥川さん芥川さんってもう本当にねあんな状態らしいんですよ。
へえ。
でそこからねもう真っ黒だ、まあねそれは後々その辺はねあのオーディオブック限定版の方であまりに黒すぎるのでお話をしたいなとじゃあね太宰の話に戻りましょうか。
はい、
その後ですね旧制弘前高校に入学します。
うんうん、
これ今でいう弘前大学なんですね。
はい、
でね彼はですね大学に入りまして小説を書く傍らね、
うん、
左翼活動にねこう、うん、専念していくわけですよ。
は
で、最初の自殺未遂を行います、
うん、
この時はですね薬物自殺を試みましてね、まあ、失敗するんですけども、うん、もうこの辺りから太宰といえば自殺未遂というのがですね始まってしまうんですね。でなんで自殺しちゃったかというと、
うん、
自殺未遂をしたかというとねこんな言葉を残してるんですね。私は先民ではなかった、ギロチンにかかる役の方であった。先民っていうのはまあいい言葉ではないですけども卑しい民、うん、まあ
はい、
下の方の人間だと。で、うん、下の方の人間ではなかった、ギロチンにかかる役の方、ギロチンにかかる役ってのは貴族の方ですよね。
うん、
太宰としては自分は気持ちは、まあ、民衆一般市民の下の方の人間のつもりでいたんだけども、
うん、
やっぱり出身がねボンボンボンボンじゃないですか、
うん、
で上の方の人間だったんだっていうことに絶望する、絶望したーなんですね。で、まあ、背景もありまして、
はい、
当時はねいわゆるプロレタリア文学っていうのは全盛期なんですよ、
うん、
労働者市民を中心とした文学、
はい、
で自分は特権階級じゃなくて庶民の側なんだって思っていたんだけどやっぱ違ったわと、
うん、
絶望したなんですねでプロレタリア文学全盛期でもあって治安維持法がね施行されていた時期でもあるんですね。なので彼はですねあのもちろんいろんな意見はあるとは思うんですけども、あのええかっこしいなので私とは心の中とそれから立場が違うんだって、この矛盾を抱えてもう生きていけないなんていう風に自殺を図ったんだよっていう風に自分では言ってるんですが、
うん、
実際のところですねあの左翼活動をしてまして、
うん、
でこの左翼活動をしていたのは彼一人ではなくってね、やっぱりあの知識階層とかってそういう人が多くなってくるわけですよ、
うんうんうん、
で今の、まあ、その当時の天皇中心とか貴族中心の社会っておかしいじゃないかと、
うん、
でやっぱね旧制弘前高校の学生たちもねそういった活動に参加してる人間が結構いたらしいんですね、
うんうん、
でそれに対して特攻特別高等警察ですか、ね、特別警察が相次いでね彼らを逮捕していったらしいんですね。
うん、
でその情報を、ね、お父さん県会議員衆議院議員貴族院議員やってますんで、
はいはい、
お父さんとかねあるいは、うん、そういった家族のつてで情報を耳にしてたらしいんですね、
うんうんうん
う
ん、
どうやらどんどん手入れされて捕まっていくぞと、
うん、
でやばい怖いどうしようっ 捕まったらもう尋問とかされたり脅されたり殴られたりする、嫌だ自殺しようっていう風にして、現状から逃げるためにですね、どうやら薬は煽ったようなことが一つございまして、もう一つあるんですね、自殺を図るのがね、高校3年生の2学期、期末試験の前夜なんですよ。
はい。
どうやら試験がだいぶ嫌だったよ、
ああ
お前なとね。そしてその頃からですね、もう一つ道を踏み外していくんですね。この頃ですね、青森で芸者小山初代さんっていう芸者とね、知り合うんですよ。
はい。
で、後にこの方奥さんになります。
うん。
一人目のね、でそういった方と出会うんですね。どうもね、中学まではね、振動もう勉強できるすごいだったらしいんですよ。
うん。
でも高校に入るとね、結果的にそうでもなくなってしまうんですね。
うん。
で卒業するときは真ん中くらいだったそうです。
うん。
それでもね、彼はええかっこしいでしょ。
はい。
入りたい大学があるんですよ。
どこですか。
どこだと思いますか。あのええかっこしい、まあ、別にその大学に行く人がええかっこしいというのではなくて、彼みたいなええかっこしいが行きたがるだろうなっていう大学。
東京大学。
はい、正解です。その通りですね。彼はね、勉強もねしてないくせに旧東京帝国大学に入りたいとこのように言うわけですね。
うん。
理由はね、彼ちゃんと言ってるんですよ。
はい。
かっこいいからって。で、たとえね、
ストレートだ。
もし中退したとしても、
うん。
そのね、同時期に谷崎潤一郎っていうやっぱりね作家がいますけども、
うん。
あの谷崎潤一郎は国文学科中退だと。
うん。
でも僕がフランス文学科に入って中退すれば国文学科よりかっこいいじゃんと。というわけで東大、そしてフランス文学科、かっこいいねと。なので東京帝国大学文学部フランス文学科に入学を希望します。
お
でもね、やっぱね、頭いいっていうかね、ずるいっていうかね、
うん、
まあ、ほぼ入れること確定だったんですよ。
え、
成績が良かったからではなくって、
うん、
このね、その当時の東京帝国大学文学部フランス文学科は人気がなかったんですね、普通文化が。
うん。
人気がなかったので入学試験なかったんですよ。
え、
なので受けりゃ入れるじゃんと。
え、
そりゃ太宰は行きたがるでしょう。だって受ければ入れるんだもん。
うん。
かっこつけられるんだもん。
うん。
というわけで入学試験に勇んで向かうわけですね。
はい。
向かった先でえらいことになるんですよ、彼。
ん、
たまたまね、太宰が受けたその年は、
うん、
入学試験が行われてしまったんですね。
え、
しかも入学試験フランス語なんです。
え、
だって普通文化だもん。でも、まあ、入ってから勉強するんじゃないのとは思いますけども、まあまあそこそこ勉強してこいよと、
うん、
で、太宰はですね、全くフランス語が分かりません。
うん。
じゃあ目指すなよって思いますけどもフランス語にね、彼そもそも興味がないんですよ。
うん。
ただ単にかっこいいからって入りたいだけなんで、
うんう
ん、で試験会場で彼はあることをして合格します。
え、
さあ下平さん、クイズ下平。
え、
さあ、フランス語が全くわからない、しかも試験がないと思って試験会場に行っちゃった太宰は、試験会場で何をして合格してしまったんでしょう。
いや、そりゃ人の回答を盗み見ますよね。
残念、
それは、
ね、
違う、
下平さんがね、もちろんずるいことですよ、それはね、人の回答を盗み見るとカンニングってはいけないことです、
うん、
でもそれは下平さんがね、常識の範囲内で悪いことを考えたから。彼はね、
え、
試験会場でね、ピッとおもろに手を挙げるんですよ。すいません、
はい、
で試験監督の先生が来ると、自分はフランス語が分かりませんと、
うん、
でも入りたいです、どうにかしてくださいってお願いするんです、
ね、
あのね、太宰の他にもね、弘前高校からもう一人ね、受験に来ていたらしいんですよ、学生が、
うんうんうん、
合計二人で、二人とも、はい、自分たちはフランス語が分かりません、でも入りたいんですって試験監督にね、直談判するんですね、そこでそうするとね、試験監督やったのがフランス文学科のね、教授だったらしいんですよ、
うん、
で、この教授が面白い人で、そうなのかいと苦笑いしてね、二人の入学を認めてあげるんですって。そうかそうか、面白いなお前らって言って、そして入学が決まります。 皆さんこれやっちゃダメですよ。まあ、今やってももちろん不合格になりますが、もしやったらもうそれこそ黒歴史ですからね。
うん。
ね、手を挙げて入れてくれって言いました。わかんないって言ってダメです。で見事入学をするんですが、
はい。
入学した後、
うん。
いぶせますじの元を訪れるんですよ。
お。
ね、あの三章を読んで感動した、うん、あのいぶせますじの元を訪れて弟子にしてくれと、
うん。
頼むんですね。頼み方がまたね、すごいですよ彼は。手紙を書くんです。
うん。
普通はね、あなたの作品に憧れてとか、自分もこんな作品を書いてみたいとかね、うん、自分も昔から小説を書いていて腕を磨きたい、だからぜひとも弟子にって書くじゃないですか。
はいはい。
彼はですね、いきなりこう書くんですね。会ってくれなければ死ぬ死ぬ死ぬ、あのね、命を武器に使いすぎ君は。イブテさん、会ってくれなければ自分は死にます。
ある種脅迫ですよね。
脅迫ですよ。だってこれで会わなかったって言って学生死すって新聞出ちゃったら、イブセマスジは悪者じゃないですか。
うん。
わだおうって言って、会ってくれるんですね。で、なんとか弟子にしてもらうんですが、
うん。
入学して、半年ほど経った11月。
うん。
また彼はですね、二度目の自殺未遂をしますよ。
うん。
あのね、秋にね、秋になって、うん、青森からね、初用の芸者さんをね、
はい。
呼び寄せるんですよ。こっちに来て一緒に暮らそうって言って。
うん。うんうんうん、
でこれにね、お兄さんが困るんですね、やっぱりね。だって、うん、名家でしょ、
うん、
名家の息子がね、まあ、下の方の息子とはいえ、うん、芸者をね、こう、まあ、囲うわけですよ、
はい、
そんなもん噂になったら家としてもね、対馬家としてもこれは困るんで、
うん、
お兄さんがねついてきちゃうんですね。で、うん、結婚してもいいからね、初代と芸者と結婚してもいいから3つの条件を飲めって言って条件を提示するんです。
うん。
1つはね、生活費は送ってやると。
うん。
生活費として2人で暮らすのに十分な、大学卒業までの間毎月120円仕送りしてやるよって言うんですね。
はい。
120円ってね、現在の価値で言うと70万円くらいなんですよ。
うん。
毎月70万円ですよ、学生に。
すごいっすよね。
優しいじゃないですか。ただもちろん甘いことばっかりじゃなくてね、
うん、
二つ目の条件として、お前は対馬家から席を抜けと、
うんうん、
絶縁ですよ、
うん、
で財産分与はどうするかはちょっと保留しとくけどもと、
うんうん、
この三つの条件を出すんですね。それを認めなさいと、
はい、
どうもね、本当は芸者との結婚が問題っていうよりも左翼活動がね、うん、問題らしいんですね、対馬家としては。
あ、
やっぱりほら県会議員とかね、お兄さんもやってるので、
うんうんうんうんうんうん、
ね、なのでそれがバレちゃったりするとえらいことになるからって言って、まあお前とはその距離を置こうよと、
うん、
で分かったってね、太宰は腹くくるんですよ。
お、
それでも初代と結婚したいって言って、
うんうん、
で本当に席抜かれちゃいましてね、
は
戸籍謄本を見るんですよ自分で、
はい、
そうすると対馬家から自分の席抜けてんですね、本当にね。それを見てまた絶望するんですね。
絶望した絶望した、
それで自殺を図ります。今度はですね、鎌倉、神奈川県の鎌倉ってとこありましてね、うん、いいとこですよ、うん、ここにね、小百合ヶ崎っていう、まあ、海に出っ張ったとこあるんですよ、岬が、はい、でここで行きつけのバーのね、ウェイトレスの田辺しめ子さんっていう方とまたしても薬物自殺を図ります、
うんうん
うん、あのね、初代さんと自殺を図ったんではないんですよ。行きつけのバーのウェイトレスと薬物自殺未遂をするっていう、またわけのわからない行動を取るんですね、
うん、
彼は、
うんうん
ね、田辺しめ子さんはね、この方もこの方で苦労してらっしゃって、
うん、
旦那さんが寝らっしゃるんです、この方も。でも旦那さんが失業しちゃってまして、
は
い、精神的にも金銭的にも相当困ってたんですね、
うんうん、
で行き詰まっちゃってて、意気投合して、悪い意味で意気投合して、
うん、
じゃあ二人で死のうかと。もうね、イブセマスジにしてみればね、弟子にしても死ぬんじゃんっていう厄介なやつですよ、こいつは。
うんうんうん。
で結果ね、この鎌倉の小百合ヶ崎で二人で薬を煽るんですが、毒を煽るんですが、うん、田辺しめ子だけが死亡するんですね。
え、
自分は生き残っちゃうんですよ。でね、自殺幇助罪にはやっぱり問われるんですね、一緒に死のうよって言っちゃったから、
うん
うんうん、でもね、結局無罪なんです。
うん、
これもね、対馬家の力が働いてるようなんです ね、 ね、事件をね担当した刑事がね、まず青森出身、
うん、はあ、
そしてね、事件の、まあ、裁判を担当した裁判官も青森出身、
はあ、
どうもお兄さんが裏から手を回していたんじゃないかなと。ね。もう席抜かれてもね、太宰はね、甘やかされてるっていうか、守られてるんですね。
うんうんうん。
さあ、その後です。その後ね、じゃあ太宰は心を改めてかと思いますが、改めないんですね。はい、大学の講義にはちっとも出ません。だって、もともとフランス語に興味なんかないんだもの。
まあまあ。
はい、大学の講義に出なければどうなりますか？
あ、そりゃ退学。
留年になるんです、まず。
あ、はいはいはい。
ね、あの、成績が満ちないので、うんうん、ね、足りてないので、うんうんうん、はい、留年ってことになるんですよ。
はいはい、
で、この時の様子をね、彼はね、またいい格好して書いてますよ。
ん？
東京八景っていう作品がありまして、そこに書いてるんですが、はい、こう書いてます。私は見事に裏切った。卒業する気はないのである。信頼している者を欺くことは強せんばかりの地獄である。あのね、地獄にいても授業には出ないんですよ、彼は。うん、授業出た方がよかろうと思うんですが、うん、ね、格好つけるでしょ。格好つけてるくせにね、卒業する気はないのであるって断言ですよ。
うん、言ってますね。
でもさすがにね、まあ、これはまずいなと彼も気づいたんでしょう。
うん。
東京新聞のね、入社試験を受けます。
はい。
ね、入社試験受けて、まあ、手に職というかね、仕事について生きていけるようにしようと。うん、入社試験受けるんですが、こちら不合格になります。
うん。
あのね、時事問題が全く解けなかったんですって。
ああ。
新聞社に入りたいって言ってんのに。
うん、それは。
で、ここでまたですね、絶望するわけですね。このま、もうね、鎌倉はね、迷惑してると思う、太宰。鎌倉八幡宮ってところのね、裏山で首吊り自殺をしようとするんですね。もうね、周りが絶望するわ。で、首吊り自殺をしようとするんですが、うん、紐が切れて失敗します。やる気ないでしょう。で、その1ヶ月後、
うん、
1ヶ月後にはですね、この盲腸炎になりまして入院するんですね。で、結構で重かったらしくって、手術した後ね、3ヶ月の入院生活が必要だったそうです。
うんうんうん、
ね、なんでしょうね、こういった方の人生は次から次へとどんどんどんどん暗い方に暗い方にね、悪い方に行くんでしょうかね。
うーん、
入院生活中にね、
はい、
薬物中毒になるんですよ。パビナールっていう鎮痛剤がありまして、
うんうん、
これがですね、常習性があるという、まあ、麻薬なんですね、これね。で、治療のたんびに彼はね、嘘ついてお腹痛いって言って、そのファビナールっていう鎮痛剤を打ってもらうようになったんですよ。
うん、
で、どこまで行っちゃうかっていうと、最終的には自分で薬のアンプル手に入れて自分で注射しちゃう。多い時には1日50本だそうです。
はい。
もう腕穴だらけですよ。
うん。
で、薬欲しさにね、借金も繰り返してたんですね。で、これを見かねた井伏松二とお兄さんが病院のね、精神科に強制入院させて、なんとか薬物中毒は治します。
うん。
で、この時期、これと同時期に書いていた小説が逆光っていう小説で、
うん、
以前この番組でもね、芥川賞、直木賞なんて取り上げたことがありますが、
うん、
第1回芥川賞の候補になります。
はい。
さあ、芥川賞でしょ。
うん。
太宰は芥川大好きでしょ。
そうですね。
もうね、嬉しくって仕方がないんですよ。
うん。
もうね、気を許すとうっかり万歳って叫んじゃいそうって言ってます、彼。生きててよかったって言ってるんですね。本当だよ、生きててよかったよ、本当に。
うんうんうん。
でね、もう一個理由がありまして、
はい。
あの、薬欲しさに借金繰り返してましたので、相当膨らんでたらしいんですね、うん、借金。
うんうん。
もう首がね、回らない状態。
うん。
で、この芥川賞の副賞が500円だったんですね。
はい、
当時としては相当な金額、うんうんうん、200万円から300万円という感じの金額なので、
はいはいはい、
なのでこれで借金返せるというふ
う
に思ってたんですが、もちろん第1回芥川賞彼は選ばれません。
うん、
ね、結構いいんじゃないかなって言われたんですけども、選考委員の川端康成がね、
うん、
彼の私生活はだいぶこう乱れてるから、あんまりよろしくないね、こういうのに作品賞あげるのはねって言って選ばれなかったんですよ。
うん、
そうするとですね、川端康成を恨みに恨むんですね。
うん、
川端康成へっていう表題の文を書いて、それを雑誌に発表します。もう怒りに震えたと。、うん、お前の作品は不愉快だと。 であんたみたいに小鳥を飼ってダンスを見てるのがそんなに偉いのか、さすそう思ったっていうもう単なるね恨み節をこの雑誌に発表するんですよ、うん、で川端康成はそれを聞いてそれを読んでね、妄想だねって言って思いっきり軽くあしらうんですが、ね、
うんうん、
でその後もずっと芥川賞欲しい欲しい欲しい欲しい言ってたんですが、
うん、
結局もらえませんでしたとさあ下平さん、
はい、
もう30分以上にわたって話してまいりましたが、うん、まだね前半なんですよこれ。さすがにねこれ1回で収めようと思うとえらいこと我々のね精神力も持たないので、
うん、
今日はね本編この辺りで、ね、この辺りにして、次回に続けてみたいと思いますさん、
はい、
もう疲れちゃった前半だけでいろいろありすぎ、
うん、
ねえ、まあ、この後もねまだまだね彼は自殺未遂を繰り返すわけなんですよ、
うん、
でねこういう自殺したサッカーとかっていうのをね憧れちゃったりねそういう方もいらっしゃるかもしれません、うん、で特に今ね、はい、あのいろいろ景気がねコロナウイルスの影響とかでお店が大変だとかね、あの自営業やってらっしゃる方とか、うん、もちろん自営業だけではなくてね、うんうん、あのアーティストの方々とかもそうですし、会社勤めててもね大変なことになってるって方多いと思うんで気持ちが暗くなりがちですけども、
うん、
でもちょっと待ってとね、
うん、
まあ、簡単に自殺しないでねなんて言い方はしないですが、うん、簡単にねする方いらっしゃらないので思い詰めて思い詰めてなんでしょうけども、でももうちょっとだけ待ってと、
うん、
もしねこの番組聞いてちょっとでもクスって笑ってるんだったらばもうちょっと待ってと、
うん、
で僕らはねそれを悩みをね聞いて解決してあげるなんて力はないですけども、
はい、
あのねいろいろね相談先ってあるのね、
うん、
ね心の健康相談統一ダイヤルってのがありまして、
はい、
こちらはですねなんか思い悩んじゃってどうしようって行き詰まってるとかっていう時にはね、うん、かけてくれるとねこれちゃんとしたとこなので相談乗ってくれるそうなんですよ、うん、一応言っときましょうかね電話番号ね、
はいはい、
0570-064-556、0570-064-556、それからね、
はい、
自殺予防に特化したダイヤルもありまして自殺予防命の電話っていうのもあるんですね、
うんうんうん、
こちらもね電話番号が 0570-783-556 0570-783-556、
うん、
ね、もう悩んじゃって悩んじゃってもうどうしようもないのよっていう場合にはですねこちらにぜひともお電話一回していただいて、
うん、
まあまあまあまあまあまあまあ、もし今ねピリオド打っちゃうと太宰みたいに後から何やれるか分かりませんよね、うん、なので、うん、もったいないから一旦相談してみましょうかね、
はい、
そしてですよこの後有料版、
うん、
ね、オーディオブック限定版ではさらに真っ黒いあのですねこの後の人生をお話ししてではないです、次回、
うんうん、
この後ね、どうなっていくかっていうのは次回、
はい、
今日話した内容での横道、
うん、
あの真っ黒い今のでも十分黒いでしょもう、
うん、
後からこう自分でねこう見せられたらうわ俺こんなことやってたってでしょ、
うん、
それどこじゃないのあのね、今の話と並行してもっと黒いとこあんの、そのお話を下平さんには付き合ってもらおうと思いますから
はい、
ね、下平さんほらねアルコール用意してた方が良かったでしょ、ね、まあまあまあ、まあ、皆さんはね今ちゃんと気持ちがしっかりしてる時にね、
うん、
あるいはこういうの聞くともう楽しくなっちゃうっていう方はこの後も聞いていただいて、
うん、
ね、真っ黒な世界にみんなで入っていこうね
軽っ
そういった我々ね皆さんの悩みを受け付けることはできませんけども、こんなことあったあんなことあったっていうのがね愚痴でもね、
うん、
ね、我々はメールをお寄せいただければ 一緒になって読みますから、
はい、
であそんなことあったんだって言って、まあ、一緒に笑い飛ばしましょうよ、ね、そういったメールを送っていただく宛先を下平さんからお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組はオーディオブック .jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えてここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい、
ね、みんな悩んでるんだよとかね、みんな苦労してんだよなんてことはですね言わないです、ね、それぞれみんなバランバランに悩んでるので、ね、みんなが悩んでようが自分が悩んでたら別問題です、ね、なのでまあなんか聞いてもらいましょう話をね
はい、はい、
先の電話番号に電話していただいて、
うん、
じゃあこの後は本当にもうお前どうしようもねえなっていう話をしていきますので、皆さん覚悟の上で有料版はねお付き合いください。
はい、
では、そんない雑貨店無料版の方は、今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、
お待ちしております。
どうですか、
うん、重い
もう下平さんも変な声しか出ないでしょ
黒すぎる。
もうこれ無料版の方々には下平さんのその反応を聞かせできないので、下平さんの反応だけ集めて無料版のおまけにつけましょうか。
うん、まあいいですよ
だってその反応になりますよ、うん、
なるなる。
僕も調べててね変な声出ましたもん。お前って言いましたもん。
聞いてるだけで体がくねくねしちゃいますよ
そうでしょ。僕も何回ねこのメモを取りながらねくねくねくねくねしたことか、何回かシャーペン投げましたからねねえ、ぜひともですね、これを聞いてね、興味持った方はですね、覚悟して有料版の方に手を出してみてください。はい、またね、違うノートにね、でも何度も何度も何度も何度も書いてます。ね、もう、ちょっとほら、ねえっていう、もし友達が、クラスでそういうの書いてるの見ちゃったら、ね、うん、見られた側がパーっていうよりも見た側が、あ、うん、大丈夫って言ってあげてしまうような、うん、うん、大丈夫だからって、何が大丈夫か分かんないけども、うん、うん、大丈夫って言っちゃうぐらいの、うん、そういったものを彼は書いてますね、もうなんかもうゾワゾワするでしょ、
うん、
ね、これ一方的に太宰が気持ち悪いっていうだけではなくって、なんかもう、うん、わかるんですよ僕すごく、うん、そういうの、
うん
うん、気持ちはわかる、だからこそおいって思うっていうね、
うん、
そう、うん、もしもね、もニョモニョしてるなんかモニョモニョするでしょ、
うん、
これ大人になってもね彼変わらないんですね、だから
あ
え、
あるんですね、この頃ね、うん、薬物中毒になってるんですよ。
あ、
これはやばいと、 で、あの井伏正二とね太宰のお兄さんとが入院進めて精神科に入れてっていうのありましたけども、はいはい、うん、恐ろしい状態になってまいりまして、また別物なんですね。直接ね、ね、皆さん、というわけで、はい、来週は続きをやります。
わかりました。
覚悟してください、ね。
わかりました。
欠席は許しませんよ。僕一人でこれを背負い込む自信はありませんよ。
わかりました。じゃあ来週はアルコール持参で参りますので。
ああ、そうしましょう、そうしましょう。結構きつめなやつをね。もう火つけたらボッと燃えるようなやつを。ショットグラスではなくってもうね、ブランデーグラスかなんかでこうグッと煽りながら。なんならマスでね。雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。本日私は青森県五所川原市にやってまいりまして、そこにあります立ちねぷた会館って言うんですか、正式名称が全く分かってないのでちょっと調べてみましょうかね。ここは立ちねぷたの館というそうであります、皆さんねぷた祭りというのを聞いたことがあるんじゃないかと思うんですが、巨大な山車が町を練り歩くという例の青森県のお祭りですけども、ねぶた、ねぶたと実は2種類呼び方がありまして、ここはねぶた、そしてその中でも立ちねぶたという、これまた巨大な山車がですね今私の目の前にあるんですが、信じられますか皆さん、高さがですね20メートル以上あるんですね。ねぶた祭りと言いますと、絵巻物の、なんて言うんでしょうね、大きな、張り子。そんな、ものがですね、割とこう横にぐぐっと広く大きく展開してる感じだと思うんですけども、こちらの立ちねぷたというのはですね、縦方向に、まあ横も十分大きいんですけども、横は、5メートル、5メートルじゃいかないですかね、6メートル、7メートル。で、縦が20メートル以上という巨大な山車が練り歩くわけなんです。それがですね、今目の前に3基丸ごと建物の中に入っていまして、これ実際に使われているものなんだそうですね。巨大な扉が目の前にありまして、これが開いてここから出ますよと軽く書いてありますけれども、そんな軽い感じではございません。非常に巨大な構造物が移動していくというものなんですね。電線はこのために市内には、張り巡らされていないという、祭りのために電線も撤去してあるんですね。灯籠の大型化は江戸時代から始まったそうです。で、電線が普及して小さくなっていって、昭和54年に3枚の写真と7枚の図面から復元したんだそうです。で、1996年一度限りの大復活のはずが、これも今後やろうぜということで、五所川原市民の皆さんが立ち上がって現在に伝えているそうであります。非常に色鮮やか、そして細かな造形美もうかがえる、そんな立ちねぷた、これは壮観ですね。これが街の中を練り歩くんでしょ。これは誇っていいお祭りなんじゃないでしょうか。こちらの立ちねぷたの館、 一回上にぐぐっとエレベーターで上がりまして、そこからぐるぐると立ちねぷたの周りを巡りながら降りてくる構造になってるんですが、これはいい作りですね。大きさが本当に実感できるし、近くからも見ることができるという。何やら8分間の映像が上映されるそうですんで、あ、ちょうど私客席の方にスクリーン前にやってまいりました。ではちょっと見てみましょう。いやー、映像を見て説明を聞いてすっかり立ちねぷたに詳しくなってしまいました。こちらに展示されています立ちねぷた、今3台ありまして、どれも高さ23メートルあるそうです。で、毎年新しいのを作って、それが1基あたり3年間運行されて、3年経つと新しいものに変わっていく、順次入れ替わっていくんだそうです。制作には8名の方が中心に当たられるそうなんですが、重さが19トンもあるそうですよ、1機で。これを50人の人間が人力で引っ張って練り歩くと、こうなってるんですね。で、この巨大な3機以外にも愛好会とか学校などが中型小型のやつを作ってまして、合計50機ほどの立ちねぷたが練り歩くそうです。江戸時代にはすでにこういったものがありまして、明治時代に巨大化していったそうなんですが、もろもろありまして設計図等なくなってしまったりしていたんですが、再び近年になって発見されて市民の方々が復活させようと、こうやって復活してきたそうです。いや、制作過程を見るとこれは大変な手間がかかってますね。こんなものが昔の、ね、高い建物がない街並みを光りながら移動していったら、そらもう壮観も壮観でしょう。今ですら大変な迫力がございます。ぜひとも皆さんもいらしていただいて、できればお祭りの時期にいらしていただいて、この迫力を味わっていただけるといいんではないでしょうか。以上、本日のお出かけしてきましたのコーナーでした。
黒だったらその上にいる黒を出すんだ。